ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第510回です。
2024年も残るところ半月になってしまいました。そろそろゆくもばの配信スケジュールを考えないといけません。
来週はとりあえず予定通り配信できると思いますが、29日の配信をどうするかですね。あとは1月の配信ですけど、1月5日はネタもないでしょうから、お年始の休暇にすると思いますけど、1月12日についてはどうしましょうという感じです。
来週までに年末年始の配信予定について決めて発表しようと思いますが、1月12日までお休みにして1月19日から再開とするか、もう1月12日から再開するか、ちょっと迷っている感じではあります。中の人の仕事のスケジュールなども勘案して、ちょっと検討しようと思います。それでは今回のニュースです。今回はニューススペシャルでお送りします。
NTT ドコモはクレジットカードの D カードでD ポイントをクレジットカードや ETC での支払いに利用できる機能をリリースしました。従来の ID キャッシュバック（D カードをリニューアルして提供される機能で、たまった D ポイントを最短で翌月以降に支払い予定の D カードショッピングご利用代金に充当できるというものです。カード利用の支払いのほか、ETC カードの通行料金にも充当することができるそうです。 D ポイントクラブにアクセスし、充当したいポイント数を入力するだけで利用できるとのこと。1ポイントから利用可能で、期間、用途限定のポイントも利用できるとのこと。ポイントの充当をしても D カード利用で付与される通常ポイントは加算されるとのことです。
D カードの新機能なのか、D ポイントクラブの新機能なのか、ちょっと微妙な感じですけど、従来の ID のサービスをリニューアルする形で、D ポイントを D カードの利用に充当するサービスが改めて整備されました。リニューアルされたことで、従来は ID の利用に100ポイント単位という内容が大幅に拡充されていますね。
決済アプリの PayPay は、スマートフォンに標準搭載されているカメラアプリで加盟店に設置されている QR コードを読み取ると、そのまま決済できる新機能の提供を開始しました。これまではアプリを開いて、ホーム画面のスキャンアイコンをタップしてカメラを起動して読み取る必要がありました。今回の変更でアプリを立ち上げる手間がなくなり、より手早く決済ができるようになりました。なお、誤って同じ QR コードを連続で読み取ってしまうことや不正利用を防ぐため、遷移先のウェブページには一定の制限が設けられているとのことです。
加盟店で掲示されている QR コードを読み取るタイプは、アプリを立ち上げた後に QR コードをスキャンするという手間がありましたが、今回カメラアプリで QR コードを読み取ると専用のウェブページに飛び、そこから PayPay アプリの決済画面に飛ぶという機能が提供されたとのこと。決済画面が表示されるまでワンクッション発生するのは変わりませんが、これは不正利用や二重決済などを防ぐ上ではやむを得ない部分でしょうね。
国民生活センターは悪質通販サイトをめぐるトラブルについて注意を呼びかけています。同センターに寄せられた相談事例によると、代金を支払ったのに商品が届かないまま事業者と連絡が取れなくなる事例、プリペイド型電子マネーで支払った後に返金を装った連絡があった上でメッセージアプリでのやり取りに誘導される事例があるとのことです。通販サイトを利用する際には悪質サイトかどうかをよく確認し、少しでも怪しいと感じたら注文をしないよう呼びかけています。また越境消費者センターの悪質通販サイト情報を参考にして、不審なサイトからは購入しないことを推奨しています。このほか、プリペイド型電子マネーの番号や情報を送るよう求める手口は詐欺だとして注意を促しています。万が一トラブルにあった場合は、速やかに決済関連事業者に相談することで対応を得られる可能性があるとのことです。
こんなサイトに要注意として、市場では希少なものがサイトで入手可能になっている、ブランド・メーカー品で価格が通常より安い、サイト内の説明が不自然な日本語で記載されている、支払い方法が限定されている、振込先の銀行口座が個人名になっている、キャンセル・返品・返金のルールがどこにも記載されていない、サイト上に事業者の名称・住所・電話番号が明確に記載されていない、といったポイントが挙げられています。オンラインでの買い物が増える時期ですから、変なのに引っかからないようくれぐれもご注意ください。
12月9日に公開された宇多田ヒカルさんの新曲ミュージックビデオで、山口県山口市の KDDI 山口衛星通信所が使われたことが明らかになりました。冒頭から中盤のカットはセットだと思いますが、ネットワーク機器が搭載されたラックが並ぶような場所で撮影されており、途中から屋外のパラボラアンテナがそびえ立つ場所にカットが転換します。au の公式 X アカウントでも山口衛星通信所が使用されたと発表しているので、パラボラアンテナや途中で映るケーブルラックが通っている通路は実際の施設なんでしょう。途中で本物の伝送装置のようなものが映るカットがあるので、それも現地で撮影した映像を加工して使っているのかもしれませんね。
KDDI 山口衛星通信所は、およそ16万ヘクタールの敷地に約20基のパラボラアンテナが立ち並び、インテルサットやスターリンクの地球局が設置されています。かつてはインマルサットの地球局も設置されていました。巨大なパラボラアンテナが立ち並んでいる様は壮観で、確かに映像的に映えますね。
ソフトバンクはソニー製の Android スマートフォン Xperia 10 Mark 6向けにソフトウェア更新の提供を開始しました。今回の更新内容は、特定条件下でごく稀に緊急速報メールが受信できない場合がある事象の改善と、セキュリティの向上、このほかより快適に利用できるようにするための更新が含まれているとしています。また、総務省はソニーに対して電波法に違反しているとして行政指導を行ったことを明らかにしています。 NTT ドコモのソニー製スマートフォン計7機種で、認証を受けた工事設計に含まれないアンテナを使用して電波を発射することが可能な状態だったとのことです。対象となる機種は、Xperia 1、Mark 3から Mark 6、Xperia 5、Mark 3から Mark 5の7機種で、NTT ドコモ向け以外のモデルについては今回の問題の対象とはなっていません。ソニーによると、11月1日時点で工事設計合致義務違反の是正対応は完了しており、これまで利用しているユーザーやこれから購入するユーザーが利用にあたって問題になることはないとしています。
Xperia の Mark 3の世代というと、Xperia 10で技的マークの内容に誤りがあり修正対応が行われたことがありましたが、工事設計認証に合致しない状態が長く続いていたのは非常によろしくないと思います。それとは別に、ソフトバンク向けの Xperia 10、Mark 6にも不具合修正のソフトウェアアップデートが配信されるとのことで、かつては日本のスマートフォントップメーカーと言ってもよかったソニーがどうしてしまったんだろうと感じずにはいられません。
サムスン電子ジャパンは、Android スマートフォン、Galaxy S24FE を12月26日に国内で発売します。それに先立ち、12月12日から予約受付がスタートしました。通信事業者では au から、メーカー直販の SIM ロックフリーモデルもサムスンのオンラインショップや Galaxy 原宿で販売されるとのことです。チップセットはサムスンのエクシノス 2400E、 メモリー 8GB、 ストレージ 128GB、 ディスプレイは 6.7 インチ、フル HD プラス解像度で、リフレッシュレートは最大 120Hz、 アウトカメラは超広角1200万画素、広角5000万画素、望遠約800万画素のトリプル、インカメラは1000万画素。OS は Android 14、IP68 の防水防塵性能に対応、7世代の OS アップグレードと、7年間のセキュリティアップデートが提供されるとのことです。
Galaxy S24 の廉価バージョンとなる S24FE ですが、ハイスペックで安価な機種として、いい感じにまとまっていると思います。Galaxy AI も使えるとのことで、手頃に最新技術を体験したいというユーザーにとっては気になる端末ですね。
Google はサムスンおよびクアルコムと開発中のソフトウェアプラットフォーム Android XR を発表しました。Android XR を搭載する製品として、サムスン製のヘッドセット型デバイスが2025年に発売される予定。没入感のある映像の視聴や、周囲のものを簡単に検索することが可能としています。Google の AI ツール、Gemini を使用することで、AI との会話やデバイスの操作も行えるとのこと。ヘッドセット向けに Google アプリを再設計し、YouTube や Google フォトにある映像や写真を 3D で楽しむことができるとのこと。他にも Google マップや Chrome などのアプリも XR で提供するとのことです。メガネ型の Android XR の開発も進められているとのことで、外出先で歩きながらでも着用でき、素早く道順の検索、翻訳などができるとしています。Google は各デバイスメーカーや開発者に XR エコシステム構築への参加を呼びかけ、開発を進めています。
エクステンデッドリアリティ、あるいはクロスリアリティと言われている XR ですが、さまざまデバイスが開発されるものの、普及の決定打となりそうなものは出てきていないのが現状だと思います。Google が XR デバイス向けの OS を開発することで、 今度こそ普及の決定打となるのでしょうか。メガネ型のデバイスが安価に入手できるようになると、ちょっと使ってみたいんですけどね。
NTT ドコモは、モトローラ製の Android スマートフォン、モトローラ、レーザー 50D-M51E を12月19日に発売することを明らかにしました。予約受付はすでに実施中です。9月に発売されたレーザー50をベースにドコモ向けに仕上げられたモデルで、モトローラとして 50D に相当するモデルの SIM ロックフリー版は発売しないとのことです。ポケットから端末を取り出してからすぐに決済できるよう、ドコモの決済サービス、D 払いが使いやすいよう、電源ボタンを2回押すと D 払いが起動するよう設定されているとのこと。折りたたんだ外側のアウトディスプレイにも D 払いが最初から配置されているとのことです。レーザーのロゴ部分やアウトディスプレイの下のフロントカバーは綿や木材パルプに由来する天然性素材を用いており、ベースモデルと比較して CO2 排出量を 4% 削減しているとのこと。本体だけではなく、パッケージにも竹やサトウキビを原料とした素材を使用しており、環境へ配慮しているとのことです。IPX8 の防水性能を備えており、本体は大理石調のデザインが施されているとのことですが、本体表面のテクスチャーは正方形一台一台で模様が異なるとのこと。ディスプレイは同社独自の技術で折り目が目立ちにくいとのこと。ヒンジは閉じる瞬間に少し加速度がつき、かつてのフィーチャーフォンや高級車のドアのような操作感を実現したとしています。チップセットはディメンシティ 7300X、メモリー 8GB、ストレージ 56GB、メインディスプレイは 6.9 インチフル HD プラス解像度、アウトディスプレイは 3.6 インチ。アウトカメラは5000万画素のメインカメラと1300万画素マクロカメラのデュアル構成、インカメラは3200万画素のシングルカメラ、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4 対応、フェリカ、指紋認証、顔認証を搭載します。
レーザー50はキャリア向けとしてはソフトバンクに供給されていますが、ドコモにもカスタマイズされたモデルが投入されるようです。ベースモデルと比較するとメモリー容量とストレージ容量が削減されていますが、ヒンジの操作感や表面テクスチャーが大きな違いなんでしょうか。想定実売価格を見てもどこを狙っているのかちょっと分かりにくい製品ですが、モトローラのドコモ向けの供給はフィーチャーフォン、レーザー M702IS 以来18年ぶりとのことで、ドコモ向けの端末供給が再開されたということが最大の意義なのかもしれませんね。今週のゆくもばは、そろそろおしまいの時間です。
この番組は、Apple Podcast をはじめ、Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、 今回はこの辺りで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。